こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますけれどもね、
もうアートギャラリーオープンしましてね、
はい、そう、2月9日、
ね、もう風水的にいいタイミング、なんで昼なんだと、風水でってい
い吉報だったんですね。
いい、そうそうそう、それで結構ね、来ていただいて、ちょっとびっくりする感じで、ボラアートのマスターも 10品ぐらい作って、そんないらねえよって言ったんだけど、なんかすげえ料理持ってきてくれてさ。
なんかハモンセラーノね。
そう、うちの上代が生ハモを切る。
やっぱり、切ってる映像が飛び交ってました
。なんか、疲れただろうって言ったら、いや、なんか、全部以外の仕事やると頭がスッキリしますね、つって。向いてねえんじゃないの、お前、つって。
全部。
そう。
そうか。どうだったんですか、やってみて。初ギャラリーですよね。
初ギャラリー。いや、でもなんか、すごいね、いや、まぁ、ちょっと、いっぱい来てくれたから、あれだけど、やっぱ少人数にしないと絵は売れないなっていう。
そう、どっか。
いや、
でもごった返しで、みんなどうせ喋るでしょ、久々だったりするんでね。
そう。俺がだから、準備で、俺のコレクションを運び込むので筋肉痛になったから、実は。前日ずっとこう、しかもさ、
あの量、あれ自分たちでやったんですか？
自分たち俺だよ、一人で。
あ、そうなの。てか、手にうまいですね。
そんなのだって俺、土曜日ポーランド帰ってきた社員に言えないやん。しかも俺ん家に全部あるからさ。
隣に。
でも一個一個こうさ、ちゃんと持っていかなきゃいけないじゃん。だから往復数はすげえな。
なるほど。
ガサって持っていけないじゃん。
あれ何？一つ一つ自分で。
一つ一つ持ってって。
これは筋肉痛どころの詐欺じゃないでしょ。
これ俺何やってんだろう。
てか、あいつ誰、何やってんだろうって思われますね。
いや、そうだよね。しかもなんかずっといなかったから、絵とかも撮りに行ったりさ、して、絵がでかすぎてさ、久しぶりにオープンカーで走ったのね、閉まんなくて。絵を後ろに
乗せて、
2月のね、気温5度ぐらいの時にオープンカーで走ってさ。
なんか、いいですね。独立したてみたいな動きをしてますね。
そうだね。いつまでもね、やっぱ、忘れない調子。いつまでもね。いや、でもなんかちょっと、ね、こう、なんでやんですかっていうか、まあ、話だけどね。
まあ確かにね、税理士法人の一応ね、所長先生だったはずですからね。
所長先生っていうのはもう、でもそこはもう誰も忘れてるよね、みんな。
いや、そこありきですよ。
いや、もう経営を加速させるアートをね、ここからこう、どんどん集めて
紹介していこうかな。経営を加速させるアート、
いや、なんかこう、いや、アート思考と。やっぱビジョンとかをこう、
アート思考。
アート思考ですよ。
なんか言葉が埋め詰めてないか。
そう。あと、まあ、こう、ビジョンとかをこう、落とし込むようなね、ものを。うん、まあ、好き嫌いあるから、いろんなパターンあるけど。
はい。
でも、やっぱりそういうの知ってると楽しいよね。だって、楽しいよねっていうのもあれだけど、うん、深いよ。やっぱ勉強していくとね、すげえ面白いなって思ってる。
そもそも、アート業界の勉強が、まず、すごい勉強なんじゃないですか。
う
ん、
いや、勉強になるね。
ね、結構、地味猛量な世界でしょうしね。
地味猛量だね。あと、全然。
いや、もうすごいもんね。
すごい。で、ちゃんと若手を支援しようとするところと、まあ、そういうところはちゃんとちゃんとした本業の画商というか、そこで、ちゃんと利益出してるんだろうなっていうので、支援してたり、もう本当、あとは金融商品として扱ってる人とか
ね。ああ、なるほどね。
もう目が不動産屋だよね。もう
ギャラリー行くとなんとなくわかりますよね。あ、これ裏っ子なんかちょっとバイヤーっぽいプンプンしてるなとかね。
もうすげえなっていう。MA 仲介か保険屋か不動産屋かみたいなしてる、ね。わかりやすいもんね。そんな A みたいで MA やった方が儲かんないと思ったりね。そういうので入ってくるから MA 業界めちゃくちゃになるって白川さんはおられないけどさ。いやでもなんか、そう。あとは投資として、なんか、投資で 5% はアート持ってんですみたいなさ、そういうところに集まる人たちさ、じゃあどれが儲かんですかみたいな。だみんなおバカよね。そんな売る人にさ、どれが儲かんですかってさ、本当のことなんて教えるわけないじゃん。っていうか、
確かにね。
ね、だって自分で勉強しろって話で株どれが伸びますかみたいな話をしてんだぜって思いながら、日本人ってアホやなと思って、帰ってきたけどさ。こういうのをやりたいわけじゃないの、俺は。これをやっとけば上がる。まあでも、やっぱり、いくらになるとかっていうのを、まあ、そういうのが欲しかったら、やっぱ、米国株買ってた方がいいよ。
いや、今ね、確かに。
そんなの。いや、好きかどうかっていうのと、なんかその、日常が、とかね、その、経営に役立つっていう観点でなんかできないかなっていうのが、俺は考えてるんで。
まあちょっと引き続きね、あの、やっていくことになりますのでね。アートについて語り出す。
そうそう、違う番組だと思って。
そのうちそれもちょっとくらいいいかもしれないですね。このアーティストいいとかね、この作品よかった
、ね。アート頭を鍛えるラジオ。
いいじゃない。
俺それやったら潰されるアート業界やると。ホットデカ
ーと思わない。
確かに。ずっと好きだから
さ、本当だよね、
なんかそう。そう。
そっか、ね、業界別ですからね、まあ、ゆっくり
丁寧に、ね、そこはちょっとね、そう、ゆっくりやらないとやられそうだなっていう感じでございます。
あの、はい、新しい情報はね、ポッドキャストでも、あの、LINE とかもね、多分発信されると思いますので、ぜひ登録してない方、ご登録いただけたらと思います。
は
い、
あ、でも、運ないから大丈夫だ、そういう意味では。なんか、俺、行くと売られるってみんな思ってない。
さすがにみんなそんなビビってないけど、あの、まあいいでしょう。さあ、ということで、
はい。
行きましょうね。
はい。
ですね、あ、そうか、インスタもね、登録していただいてね。
ああ、そうね。宣伝ばっかり
で。さあ、行きましょう。今日の質問はですね、はい、ちょっと質問だけですね、分社化問題についてというタイトルでいただいておりますので、いきたいと思います。
はい。
分社化についての質問です。これまでの大久保先生の経験上、分社化による組織再編によって問題を解決したこと、逆に悪策とした、して、終わってしまったケースなどについてご回答いただけないでしょうか。例えば、採算部門を切り離して事業売却することで出口戦略に使うなど、様々なシーンで分社化を活用できると考えております。分社化が効果的な経営上の課題をケースに分けてご回答をお願いいたします。
めんどくせえな。ケースに分けてって、
一番嫌いそうな。
そんな、フリースタイルでやらせて。
ということですけどね。分社化ですよ。
ああ、分社化って言っても多分、どんぐらいあれなんだろうね。
そもそも分社化って何的な話をしていただかないと認識がずれそうですけどね。
そうだよね。だから、まあ、基本的には会社を2つに分けるって考えてもらっていいんだけど、株、まあ、ずっと平たく言えばだから株主は同じ。で、例えばだから、8対2で持ってたら、その新会社も基本8対2になるみたいな、そんなイメージで持ってもらえばいいと思うんだけど、
うん、
要するに、まあ、会社を2つなり3つに、まあ、2つの方が分かりやすい、2つに割るっていうところで、何と何を分けるのか。で、これと対になるのが、対になるというか、合わせて検討が事業譲渡。要は箱を切るんじゃなくて、事業だけを箱から取り出して、どっかにくっつける。
なるほど。
それとも多分検討になると思ってて。で、分社になると、ちょっと手続きがめんどくさい。要は、会社法上の組織再編になるので、債権者保護手続きとか、債権者保護手続きっていうのは、債務を勝手に移動するとかになると貸した方からしたら困るやん。この事業に貸したのに、二つに会社終わって空っぽの方に、差し付けが行っちゃったみたいな。
はいはい、はい。
変えてないじゃんみたいなのがあるから、まあそういうのは、ちゃんと官報とかに乗っけて、報告して、してねっていうのがあるので、まあその辺をやっていくと、まあ、手数料と期間がちょっとかかってくる。
うん、うん、うん。
うん。だけど、まあちゃんと手続きに乗っとるので、基本的には、契約関係とか雇用とかそういうのは、会社に紐づいてるんで、言い切るっていう。まあ嫌だよって言われたらあれだけど、基本は法律上全部引っ張れる。で、事業譲渡の場合は、事業を渡すから、基本一から全部契約し直し。
うん、
う
ん。
っていうデメリットがあるんで、まあ一番はやっぱ許認可かな。許認可が箱についてる場合に、事業を渡しちゃったら、その許認可をもう一回その新しい箱で取り直しみたいなケースがやっぱ多いんで。
ああ、なるほど。例えば介護事業やってますと。
そうそうそうそう、介護の箱とかは、特に、そうだね。あとは、酒の、まあ、酒造免許とか、
はい、
あれはもう、これから降りないから、
ええ、
絶対できないんだけど、介護系と、あとは補助金もらってるときに、会社別にした場合に補助金返すみたいなケースもある。
なるほど。
補助金とか助成金とか、これはちょっと、それによるので、分社でもダメ。でもなんか結構ちょっと取り扱いはそれぞれあるんでね。ただまあ分社の方がより
A 社で補助金取ってた場合、これを、うん、今のケースだと分社化の話ですか？
分社化だったら多分大丈夫なケースが多いんだけど、これは事業譲渡しますと。要は補助金もらって機械買ったのに、でその機械の事業ごとどっかに売っちゃったみたいな。そうすると、補助金取り消しみたいなケースは
出てくる。あ、そうなんだ。
うん、
そうなんだけど、まあ、そりゃそうだよねって感じですけど。
まあ、そりゃそうだよね。だって、取りやすい箱にやってさ、新会社とかそっちに移しちゃうみたいな。例えば、この会社が、まあ、実績とかあった方がね、取りやすいんだろうから。ただ、本当は潰れそうだったみたいな。時に、これほど気にかけて、それだけ持ってっちゃったみたいなことやられると、ちょっと趣旨ちげえだろみたいな話もあると思うんで。
なるほど。
そこが、やっぱり一番初めに検討するところと、あとは、その、事業譲渡した時に、には、まあ、この事業二つに分けて、大体分けるわけだから、売るなりなんなりすると思うんだけど。その、まあ、自分で二つやっていくのに、じゃあ、例えば、肉の卸と焼肉屋があって二つに分けたいみたいな。まあ、それで二つやっていくっていうのはま、あるじゃん。だけど分ける以上は、まあ、会計が見やすいとかってなんだろうけど、まあ、どっかではこの焼肉屋は売りたいとか。子供に継ぎたいとかっていうのは、
はいはいはい、
多分次の出口がまさに出てくると思うんだけど、
うんうん、
でその時に分けるメリットはやっぱ株主だから、両方の会社の株主なんて、まあどっちを売ろうともやっぱ株式の譲渡所得になるなんだけど、事業譲渡にすると会社にお金が入ってくる。要は、例えば焼肉卸と焼肉屋やってました。焼肉屋をじゃあ第三者に売りますよ。うんうん、その事業譲渡の対価が卸会社に入ってくるから、そこでの納税の問題が出てくるのと、まあこれ、吉原市でマイナスの可能性もあるんで、要は、設備とかが重かった場合に、設備とかなくなんだけど、もうやめたいから売りますよ。で、お金入ってきたら、損でした。はいはいはい、っていう時には、だから欠損になるから、そういう戦略で事業譲渡を選ぶってケースもあるんだけど、ただこれ消費税の問題があって、事業譲渡って消費税かかるんだよ。
事業譲渡は
結構漏れるんだけど。
ほうほうほう。
事業売るじゃない。で、例えば、じゃあ、ポッドキャスト制作部を売りますと。
はい、売ります。
で、資産はありません。遠藤和樹のみですと。はい、だから価値ゼロですって言って、うん、いや、価値、でもそれに1億円つけました。その時に、こっちは売るもん何もないんだけど、1億円入ってくるじゃん。で、これ、のれんに対して消費税かかるんで。
なるほど。
だから、1000万は国に納税しなきゃいけない。これが意外に論点から漏れる。だから、通常は、だから、譲渡対価にプラス消費税をもらうんだけど、なんかこう、バルクで握ってるケースみたいなのあるから、あ、税込みじゃないのみたいな。最後さ、
向こうも。それは、売る側が結構忘れがちってことですか？
売り買いで忘れちゃって、まあ、買った側はだから消費税が控除はできるんで。
そうですね。まあ
そう、だから、それが分かれば別に損はないんだけど、うん、ただ、分かんない場合というか、まあ、税理士も分かってねえけど、あんま慣れてないとね、っていうケースもあるんで、まあ、その辺が論点としては出てくると。で、まあ、結構深いんだけど、その、事業売却の出口戦、再三、不採算はグッドバットって言って、まあ、これはでも銀行とちゃんと調整してやんなきゃいけないケースなんで、要は、まあやんなくてもできるんで、そのさっき言った広告って、債務が残、まあ、まあ言わないほうがいいな。まあまあ、だから、
気になる。
まあ再生の手法で、まあ、あるよと。で、要は悪いところの債務は倒すから、銀行からしたらさ、その貸したお金が、だらだら返されてると、要は、差し倒れ引当金は積むんだけど、会社が悪いから、リスケとかされて、
うん。
だけど、法的に落とせない。要は、税務上損金にならないから、法的な処理をしないと。
はい。
だからそうなると、いい会社だけ残して、で、悪い会社の方にある債権をちゃんと法的に処理してもらって、で、損金にするっていうことが必要なんで、そういう意味では、その分社を使う。ここは多分ちょっと分かりづらい。銀行も納税しなきゃいけないんでね。そうすると別に銀行だけ特別なこともないんで、貸付金の損金にするタイミングは皆さんと同じだから。そうすると法的な処理をしないと落とせない。で、貸し出は引き当て金は積んでるんだけど、引き当ては別に優税なんで、要は損金には別になってないんで、法人税法同じだから。だからそうすると相手のことを考えるとこっちが潰れてあげた方がいいよねっていう、その、もともと引き当ては積んでるから、会計上はもう前に悪くなってるんで、あとはちゃんと損金になってくれれば、そこで税効果は解消するみたいな。 まあ、そんなのもあるんで。
意外と採算部門切り離して事業売却しますみたいな感じのグッドバットを上げるときは、うん、結構金融機関との交渉がここは、
うん、ここは、うん、まあでも弁護士マターにはなってくるね。そこまで、やっぱ指摘整理なんで。
そうか、弁護士マターなんですね。
うん、でもやっぱりここは増えてるよね。
特にコロナ融資終わった後なんで、なおさら増えてる。そうですよね、このあたりは。
いやー、ほんと増えてる。だから、忙しいんじゃない弁護士は。まあまあ、そういうケースでは使うけど、まあそれはだから経営判断として使うケースじゃないと思うんで。うん。なので、そう、そんなとこかな。で、一番しょうもないケースは、これ、ほんとしょうもないケースだけど、社員に会社を継がせますと。
はいはいはい。
その時に、過去の会計を見られたくないと。
あ、社員に。あ、自分がね、いろいろやってて。
自分たちがいかに六本木に飲んできたかとか、報酬取ったとかを知られちゃうと同じことをやられると嫌だと。だけど会社は残らないといけないって分社して、新会社の方に全部事業あって、で昔の帳簿の会社は、その資産管理会社でオーナーたちが、持ってるっていう。
なるほど。
そんなこと隠すために、会計ソフトを消したらって言ったんだけど、真面目な人だったから、なんか、それで分社したっていう。
真面目なんだか不真面目なんだか、
ね。いや、そうなんだよ。どっちやねんって、こんな退職金取ったら、自分も取れると思っちゃうからっていう。でも、まあ、確かになって、どうしたらいいですかって。
ね、これはちょっと。分社だって。なんか、特殊な。
でも分かんないね。息子に見られたくないみたいな時に、もしかしたら手法として出てくるかもしれないね。
過去の帳簿を隠すための分社化というのもある
わけです。そう。なんか、ね、彼女のマンション払ってたとかね。あるかもしれない。
結構、まあ、リアルな話ですね。
いや、リアルな話です
よ。というところですかね。
総合的にね、はい、してやっていただければと思います。
というところで、終わりますか。
終わりますか。
いや、でもそっか、パターンとして、だから難しいですね。分社化をしようとか、事業譲渡をしようって話ってよりも、うん、起きている課題が何なのかが先にないと、この話は何もまとまらんってことですか、
ね。で、ここはやっぱさすがに専門家やれないと難しいと思うよ。その手続きのとかの中で出てくる問題とかもあるので。ちゃんと
潰してから。出てきただけじゃなくて、弁護士も、ね、出てきていただかないと。あります、
ね。その、あれはね、ただ、通常の文書だったらいらない。ただ、司法書士が出てくるけど、再編知ってる司法書士が少ねえんだわ。
ああ。
やっぱ、だからその辺はやっぱ、うまい人と組まないと難しいなっていう。
いや、ちょっともう面白いですね。ちょっと再編組織で分社化事業譲渡の話はまたおいおいね、いろいろやってい
きたい。いや、もうそれはもう佐藤先生にお願いした方がいいと思う。
佐藤先生。
先生も組織再編の対価がいるから
。じゃあちょっと、ということで、
今日のところ面白くはないけど。はい。
最後にディスるのやめていただきます。ということで、終わりたいと思います。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。